はい、どうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。はい、先週末ですね、子供が、怪我をしまして、下のね、4歳の男の子なんですけども、お風呂場でね、こけまして、でね、お風呂の角にね、ちょっと、唇のあたりを打ちつけまして、出血をね、してしまって、まあ痛そうだったんですけども、まあ、その後ね、一応病院に行って、まあ処置をしてもらうっていう感じにはなったんですが、まあね、その時やっぱりね、焦りました。うん。気が動転するというかね、もうお風呂場だったんで、まずは、お風呂場からね、母、お母さん、ママをね、大声で呼ぶっていうとこから始めましたけど、やっぱりね、焦りますね、ああいう時って。うん。で、皆さんどうですかね、お子さんいる方なんかはやっぱり、子供ってね、怪我したりだとか病気したりだとかしますよね。そういう時ってどうされてますかね。うん、今回ね、ま、病気だと風邪とかね、そういうんだと、まあ、徐々にね、まあ、いきなり悪くなることもありますけど、徐々にこう、あ、調子悪そうやなっていう感じになるんで、まあ、ある程度ね、昼間のうちに病院に行くとか、そういうのもできると思うんですが、今回ね、夜の8時ぐらいだったんかな。うん。だからもう昼間のね、診療なんか終わってる時間帯だったんで、まあどうしようかなってなったんですけども、その時にね、ふと、覚えてたことがあってですね、それがですね、小児、救急電話相談っていうね、アンパンマンとかのマークで書いてるのが多いのかな。小児救急電話相談っていうで、#8000、#8000番ね、っていう番号があるんですよ。で、これがね、どこがしてるかな？厚生労働省がしてる事業らしくてですね、小児救急電話相談事業ということでね、やってるらしいんですよね。で、これがですね、まあ、ホームページからね、読ませてもらいますけども、小さなお子さんをお持ちの保護者の方が休日、夜間の急な子供の病気にどう対応したらよいのか、病院の診療を受けた方がいいのかなど、判断に迷った時に小児科医師、看護師への電話による相談ができるものですと。この事業は全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、お住まいの都道府県の相談、窓口に自動転送され、小児科医師看護師からお子さんの症状に応じた適切な対応の、仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられますと、いう感じでね、こういう、まあ相談窓口になっていますと。うん。ほんでですね、これを思い出してですね、かけました。はい。で、まず、ちょっとね、やっぱりね、つながりづらいって言われましたね。うん、3、4回はかけ直したかな。うん。で、話中がやっと終わって、つながってですね、まあ、子供が、ね、お風呂場でこけて、口のとこ聞いてちょっと出血してるんですと。で、まあ、今、とりあえずタオルを当ててるんですけども、この後どうしたらいいか、病院とかはどこ行ったらいいですかっていう感じで相談させてもらってですね。で、とりあえずね、まずはタオルを取りましょうと。え？ってなったんですよ、そこでね。え、タオル取るの？みたいな。血出てますけど、みたいな。うん、そしたら、まず、冷やしてくださいと。患部をね、うん。で、冷やした方が、痛みも少なくなるし、血も止まりやすくなりますというようなアドバイスを受けてですね。で、ちょっとしたね、布に、アイスのみたいなのを包んで、患部に当てました。で、このまま出血が止まるようであれば、もう次の日、病院にね、行っていただければ大丈夫ですよと。で、もし、痛みが収まらないとか、傷がちょっと深いようであればって言われたんでね、あ、傷深いんですって言ってですね。あ、そうですかって、どれぐらいですかって、1センチくらいですかねっていう話をしてですね。うん。そしたら、消防局の方にですね、電話していただいてっていうことをね、教えてもらいました。で、消防局にで、119じゃなくてですね、119番じゃなく、の救急じゃなくて、消防局の方に、電話をしたら、担当の、まあ、外科のね、お医者さんのいる病院をね、紹介してもらえると。 いうことだったんで、消防局の電話番号を教えてもらって、それでシャープ8000の子供の相談室の方は、これで終わりましたね。はい。で、その後消防局の方に電話して、今、紹介してもらって電話しましたっていう感じで、で外科の病院紹介していただけるって聞いたんですがっていう話をね、させてもらって、それもね、病院紹介してもらいました。で外科の病院に、電話をして、どれぐらいで来られますかっていうことを聞かれて、その病院に向かったっていう感じですね。だいたい10分かからないぐらい、今のこのやり取りですね、全部合わせて10分かからないぐらいで、病院に着いたのがだから怪我をしてから20分後ぐらいですかね。はい。でね、その頃にはやっぱり、保冷剤でこう患部を冷やしてたのも良かったんですかね。やっぱり子供もね、なんか痛みがマシだったのかな。もう結構普通に喋り出してですね、それまではね、もうギャンギャンギャンギャン、まあ痛かったもあったし、びっくりしたもあったんでしょうね。ずっと泣いてたんですけど、うん、あの病院に向かう頃にはね、だいぶ落ち着いて喋るようになってましたね。でね、病院について、まあそっからのね、あの対応はいろいろ、あの治療が入ってくるんでね、痛いのが苦手な方はあれですけど、結局ね、やっぱり、角の硬いところにぶつけたということでね、ちょっと縫うことになりましてね、2針ぐらい、3針縫ったんかな、結局全部でね。ねえ、もうやっぱり縫うときにね、暴れるんで。ちょっとね、お父さんお母さんちょっと押さえとってくださいねみたいな。いや、一応、ま、あの麻酔は打ってるんですけどね、麻酔自体がまず痛いっていうね、もうかわいそうやったなね。もうなんかもう一緒にお風呂に入ってても、親としてね、本当にもう子供には悪かったなっていうね、うん、まあ僕が別にどうこうしたわけではないんですけど、お風呂でね、滑って、あ、もっとお風呂の床もピカピカにしときゃよかったとか、ちょっと子供がね、あのもう、はい、そんな遊ばんと、早く入りな、みたいなことをね、せかしたとか、もういろいろね、あの、後悔はあるんですけど、うん、まあまあ、でも、一応、唇の下あたりで、うん、目とかね、そういう頭とか、そういう大事なとこ行かんでよかったなっていう、まあ、うん、ちょっとね、難しいとこやけど、よかったなっていう、まあ、治るんでよかったかなっていうのはありますけど、うん、やっぱりね、目を離しちゃいけない。難しいんですけどね。ずっと目を見とけっていうのもやっぱり難しいんですけど、目を離しちゃいけないなと改めて、思いましたね。でね、やっぱり抜いてる時痛かったんで、こう暴れるんですけど、もうね、もうここ苦肉の策で、あの、頑張れ頑張れ、あの、頑張ったおもちゃ買おうって言ってる。物で釣るっていう。で、痛い痛いって言うんですけど、怖いって言うんですけど、おもちゃ買おう、おもちゃ買おうな、おもちゃ買おうって言ったら、おもちゃ僕あれが欲しいみたいな、一瞬戻ってくるっていうようなことがありましたけどね。いやー、本当にね、でも、皆さんね、お子さんいる方、どこで怪我するかわからないんでね、気をつけましょうね。ほんで、今回ね、これ子供の怪我、子供が子供怪我しましたっていうのを大々的に言いたいんじゃなくて、この怪我した時のシャープ8000っていうね、この、小児救急電話相談、シャープ8000っていうのが、思ったより本当に、気が動転した時に役に立ちましたっていうのをね、お伝えしたかったっていう、回です。皆さんもね、お子さんがいる方なんかは、シャープ8000、シャープ、8000番ね、覚えておいて損はないかなと思います。
毎日たくさんのゲームが消費されていく中で、自分の知らないゲーム、まだまだあるかもしれませんね。もちおのゲーム大好き DX では、私もちおがこれは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております。iTunes でもちおのゲーム大好き DX を検索してみてください。あなたの知らない1本見つけてみませんか？もしよろしければ購読してみてください。お気に入りのゲーム見つけられると思いますよ。
はい、今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。ニジパパラジオ最新回拝聴、彼女と電話しながら寝てしまうのはよくわかります。安心して寝るんだと思います。わら、最後のおまけですが、配信用なので皆さん言葉が上品になってますよ、わらといただいております。ね、大山さん、 電話しながら寝るのは安心してるから寝るんだよと。ああ、また大山さん五六がね、甘いっていうセリフがね、出ましたね。そう、確かにね、安心してる感はあるのかな。でもね、寝たっていうのがバレたらね、怒られますからね。そこは緊張感とのこう、せめぎ合いですけどね。寝ないに越したことは、ないのかなと思いますけども。そしてね、言葉が上品っていうのは、これはおまけでつけてあった、モンハンのね、プレイ動画、プレイ、動画っていうか、プレイの音ですね。みんながワイワイ言いながらプレイしてる声が入ってるんですけど、上品になってましたかね。いや、意外とあんなもんですよ。何ですかね、みんなね、紳士的に、いや、どんまいどんまいっていうね、精神でやってますんでね、大山さん、大丈夫ですよ。モンハンの方に戻ってきても、ガンガンね、みんなで行きましょう。ね、待ってます。大山さん、ありがとうございました。続いて、ミルハさんいただいております。ご予約受けたまりました。謹んで、あ、ドロケー10でよろしかったでしょうか、資料生活ではなくといただいております。ありがとうございます、ミルハスさん。これね、またニチパパラジオでドラクエ10のね、話しましょうね。ドラクエ10の素晴らしさを伝えてくださいね。予約しときますから、っていうね、会の返事ですね。はい。資料生活ではないですよ。うん。でもね、ミルハさんなんだったらこう、資料生活をちょっと体験してみるっていうのもね、いいかもしれませんね。なんですかね、敵を知るっていうね。いやー、こうね、こう、みんなこのモンハンに行きやがって、このモンハンってどんなんやねんみたいなね、ちょっとやってみるっていう、そんな手もあるのかなとかね、思ったりもしますけど、どうでしょうかね。はい、ミルハさん、ぜひね、今度時間、作ってね、呼びますんで、よろしくお願いします。続いて、マッキーさんいただいております。第184回、185回、拝聴しました。うちは嫁にはラジオをやってるのを話してないので、いない時にこっそりやってます。恥ずかしいですよね。やっぱり自分も最近モンハン始めたので、機会があればご一緒、させてくださいといただいております。ありがとうございます。マッキーさんはね、ラジトーク一人語りっていうね、ポッドキャスト番組やられてますけど、やってない、家族には言ってないっていうね。確かに僕もね、どうだろうな。なんかね、逆に、録音したのを、聞かすのが恥ずかしいかな。うん。録音、収録してるのを聞かす分にはそんなに恥ずかしくない感じですね。まあ僕は仕事からね、農家で自営業してるんで、電話でこう、市場の人とか、県外の人と話すことも多いんで、こう、変な標準語というかね、変な言葉遣いなことは多々あるんで、まあその点はね、大丈夫なんですけど、ただ、何ですかね、こう、ネタ番組的なやつで、こう、いきなり歌を歌えとか言われたとかね、ギャグを言えとか言われたとかいう番組になると、さすがに、横に奥さんいると恥ずかしいかなっていうのはね、ありますけどね。まあ、聞かす番組は選びたいなっていうのは、ありますね。はい。で、マッキーさんともね、モンハン、プレイステーションのフレンド登録したんで、またね、モンハンぜひ、よかったらニーパパラジオのね、サークルの方にも入っていただければなと、思いますんでね、よろしくお願いします。続いて花屋さんいただいております。モンハン会、私もこの間ちょっと触ってみましたが、本当いろいろ変わってますね。意思持ってどついてくる鳥がめっさ怖かったけど、ダブルクロスのイノシシよりは楽に倒したな。出てくる人の顔はダブル X かな、ダブルクロスか、ダブルクロスの方が良かった。受付嬢さん、なんでお名前ないのか知らないけれど、あの子もお顔恋しいといただいております。あ、そうか、ダブルクロスの方が可愛いのかな。いや、僕ダブルクロスはねやってないんで、クロスはあるんですよ、クロスはあるんですよ、ダブルクロスを飛ばしたんでね。そして、ね、石持ってどついてくる鳥がめっさ怖かったです。あれが怖かったら、花吉さん、ネルギガンってめっちゃ怖いですよ。いや。まあでも、うん。ぜひぜひね、もうちょっと怖いのを我慢しながらね、やってみてくださいね。やっぱり、こう、ちょっとストレスだった、回復薬とかね、ピッケル持っていかないかんとか、そういうのがないだけでもだいぶね、 楽しいと思うんで、顔はね、顔はやっぱり人のね、好みが分かれるんでちょっと難しいですけどね、主人公キャラだけでもこう自分好みに仕上げてみてはいかがでしょうかね。はい、ということで、花屋さんありがとうございました。あ、もう一回花屋さんね、ラリ崩壊寝言、今までで一番恥ずかしかった寝言は中学生、中学校の修学旅行中に発したとされる、ぬかったわー、前日に、渦政映画村に行ったゆえだということでね、渦政映画村に行ってどこなんか見たんですかね、ぬかったわーっていうようなねセリフのなんか見たんでしょうねびっくりしますね。しかも修学旅行中ってことはクラスメートにみんなに聞かれてるっていうそれも恥ずかしいなまあでもわからん、僕も修学旅行中に何かもしかしたら言ってたのかもしれないけど、どうなんかな、別にそんな話もされなかったし、友達が言ってるのも聞いてないから言ってないんやろうな、言ってないことを祈りたいですね。はいということで花屋さんありがとうございました。続いてピスケさんいただいております。お、これは最近聞いたポッドキャストをね、一覧全部書いてくれてますね。いろいろありますね。ね、ハッシュタグだけ紹介しておきましょうかね。ドシャミナ二人、ハッシュタグドシャミナ二人、ちょっとねハッシュタグだけなんで番組名がねわからないんですけど、ハッシュタグイヤサガね、はい、ハッシュタグもちろんのゲーム大好き DX、 ハッシュタグの親バカゲー、コンチキハンバナ、ニジパパラジオ、オルネポと、おーね、最近聞いたポッドキャストの中にニジパパラジオね入れてもらってます。お、そしてハンバナもね入れてもらってますね、ありがとうございます。ピスケさんね、これからも、両番組ほどね、聞いてみてください、ありがとうございました。ということでね、今回いただいたメッセージは以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ、
聞いてください。
ね、はい、これおまけということでね、まあ、最近ね、まあ、ニジパパラジオといえば CM がね、あるんですけども、またね、新しい CM をね、作らないといけないかな、とか思ったりもするんですが、あれなんか、ちょっと電波が悪くない、電波悪いな、電波が、なんか、あ、いけますかね、聞こえてますか、大丈夫ですか。
徳島県ののどかな風景によく似合うシンビジウムの花畑、こちらのご主人にじぱぱさんの趣味はというと、最近流行の電子ラジオ、日常の気になることやご家族の微笑ましい話題に花が咲きます。今日もご自慢の軽トラスタジオで楽しい収録、おっとお話に夢中で曲がる信号を間違えることもしばしば。そんなにじぱぱさんがお送りする番組にじぱぱラジオは、ご自宅のパーソナルコンピューターか携帯型テレフォンの電子ラジオポッドキャストにて絶賛配信中。 羽と心に水を。虹パパラジオなのでした。